お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。私どもギノワンシティ FM は今年の8月でおかげさまで5周年を迎えることができました。開局したその年の11月からメディカルインフォメーションとして琉球大学の先生方にお話をいただいておりますので、このメディカルインフォメーションも5年目、琉球大学病院の先生方も4巡目に入ります。番組の継続本当にありがとうございます。本日は4巡目の第1回ということで、琉球大学病院病院長の大谷祐介先生にお越しいただいております。大谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、琉球大学の大谷です。本日はどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。大谷病院長には昨年4月にもお越しいただいて、その時も新型コロナウイルスのお話とか、そして琉球大学病院の西普天間地区への移転事業のお話というのをしていただきました。で、新しく移転する西普天間地区は、災害に強い拠点になるということや、沖縄の健康医療拠点、そして高度救急救命センターの設置とか、引き続き、医師の養成機関としても力を入れていて、全国でも高いレベルにあるというね、お話を伺いました。そして、宜野湾市に来るということで、宜野湾市と一緒に健康都市づくりに向けて、もうすでに指導しているというお話も伺っております。この1年経っておりますけれども、進捗状況ですとか、また新たな、この2年間の新型コロナウイルスの、琉球大学病院の対応など、今後のことも教えていただきたいと思っております。はい。前置きが長くなりましたが、先生。まずは、移転に関しての、状況は、どのぐらい変わったかというところで、お話をいただいてもよろしいでしょうか。
はい。ありがとうございます。その前に、5周年どうもおめでとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
それではですね、今、移転計画、着地、進んでいるところではありますけれど、
はい、
まず、大きく、変わったことといえば、
はい、
実を言いますと、病院地区の移設とですね、
はい、
医学部、研究施設の、
はい、
教育研究施設の移転っていうのは、
うん、
少し分けて、もちろん、同時期に最終的には一緒になるんですけども、分けて行われています。
はい、
で、まずは今、病院地区に関しては、うん、もう建築地震がスタートしておりまして、
はいはい、
近く通られたら分かると思うんですが、
はい、
今、食い打ちがなされて、うん、地盤をきっちり固めている、
はい、
そして成長して、もう建設の準備に実際取り掛かっているところでございます。
はいはい、
一方ですね、医学部の教育研究の、うん、場所に関しましては、
はい、
業者といいましょうか、
うん、
担当していただける建設会社等が決まったところ、はい、設計会社等も決まったところでですね、これから最終的な、もう大体の設計図はできてるんですけども、最終の詰めが行われて、来年度にですね、ある程度のスタートができるというところになっているわけであります。
はい、
で、それぞれ元々の基本計画というものに則ってですね、
はい、
準備されてますので、大きく変わっていくということはないんですけど、具体的に目の前でスタートしたっていうことはですね、非常に私どもとしては大きいというか、しっかり準備しないといけないというような励みっていうか、プレッシャーになっているところであります。
はい、はい、そうですよね。
はい、
私もちょっと写真とかをね、見せていただいて、進捗状況の工事の。もう本当に広い場所ですよね。
はい。これ、 まずですね、本当に宜野湾市及び、国、そして沖縄県にはですね、大変、ご配慮いただいてですね、素晴らしい土地を準備していただいたというふうに感謝しているところであります。ここは、もちろん、宜野湾市の中でもですね、比較的広いというところでもありますし、これは病院機能とどれぐらい関係あるか分かりませんけれど、はい、とても眺望が良いと、いうところで海が綺麗に見えてですね。
あ、そうなんですね。はい、いや、それは大変大切なことだと、はい、
そうなんですよね。病院にだから長くいたいというふうに思われなくていいと思うんですけれど。
それはちょっとですね。
はい。とても景色がいいので、病院入院された方とかもですね、はい、心が和むんじゃないかなというふうには考えています。
はい。働く先生方もね、時々海を見ながら和むといいですよね。
確かにそうですね。ありがとうございます。あとは、はい、いくつか先ほど、昨年私が喋ったことっていうことで、ポイントをいただいたんですけど、はい、どうしましょう？順番に災害とかからいきますかね。
う
ん、
そうですね、はい。はい。ありがとうございます。
で、災害っていうことに関しましては、直接ですね、最近沖縄で大きな災害ということが起こっているわけではないんですけど、いつも台風や、
はい、
断水だとか、いろんなことでは、はい、お困りのところは多いと思うんですよね。で、そういう点からいくとですね、最新の、対策を練った病院ができますので、はい、停電に強いとかですね、断水に強いとか、はい、ある程度のですね、備蓄、食料も含めてですね、燃料の備蓄もできるようになっているということもありますし、なんせですね、ある程度位置が高いので、
はい、
これ来てほしくないんですけど、津波が来たとしても、病院機能としては、維持できるというところにありますので、はい、万が一の時でもですね、ある程度の対応ができるように設計されていて、
はい、
具体的にその形で進んでいるというところになります。で、2番目にお話し昨年したのは多分行動医療についてのようなんですけれど、行動医療ですね、具体的にはですね、もうすでに各診療科がお話になっているかとは思うんですけれど、
はい、
いくつかのですね、移植医療が本格的にスタートしています。
はい、
例えば第一外科がですね、肝臓移植をしていてですね、非常に良好な成績を上げているところになります。で、これまで県内ではできませんでしたので、これは大きな沖縄県民にとってはですね、良いことではないかなと思っています。
そうですね。で、はい、
現在、準備をしているのが、膵臓と腎臓の同時移植というものが、これまで糖尿病で腎臓が悪くなった方たちに対してですね、はい、あまり積極的な治療がなかったんですが、はい、そういうものも県内で、できるように整備していくというふうに言っております。はい、で、また腎臓移植に関しましてもですね、今内科と外科、泌尿器外科になりますけれども、はい、そこがですね、密な連携を今作って、いろいろなですね、患者さんのその状況を把握して治療していくという流れが非常に良くなって、症例数も増えていっているところであります。はい、そのようにですね、いくつかの、行動医療というのが、具体的に進んでますし、はい、もう一つ整形外科さんが、多分これもですね、はい、整形外科の方から、ご説明あったかもしれませんけれど、従来は、十分できて、県内ではですね、難しかった、脊椎ですね、はい、背骨ですね、背骨の手術っていうところが、ある程度難しい手術までできるようになったということになります。従来はですね、県外まで出て行って手術しなかったいけなかったものもできるようになってきていますので、
はい、
そういう意味でもですね、大きい進歩かなというふうに思っています。
はい、
で、その他にも、ダヴィンチが入って、泌尿器の手術、泌尿器科の前立腺の手術が増えていたりとか、
はい
はい、またですね、旅って言われています、はい、これも循環器内科の方からいろいろ説明があったかもしれませんけれど、大動脈弁というところが壊れた時にですね、
はいはい、
手術をせずにカテーテルで治療できるという治療がありまして、これも、はい、現在ですね、九州では九州全体でですね、1番か2番と いうぐらいですね、症例が積み重なっているというところになっておりますし、また先月からは心不全になって心臓が動かなくなった時に、
はい、
使うですね、簡易な機器というのも導入されて、
はい、
これも県内で、今2箇所だけでやってると思いますけれど、そういう治療を、またですね、新しく、僧帽弁と言われている、心臓の中の弁、先ほどは大動脈弁だったんですけど、僧帽弁の働きが悪くなったときに、これも手術をせずに、ちょっとした、カテーテルで、治療できるというような、治療も、多分今月中にスタートすると思いますので、そのような、これまで県内でできずに、県外に行ってた治療が、どんどん大学病院で今できるようになっているというところであります。この方向をですね、新しい病院に行ってもですね、その手のに使う手術室が2倍に増えてきますので、そういう面で言えば余力を持ってですね、県民の健康を保持するのに貢献できるかなと言って思っているところであります。
施設もそうですし、技術もどんどん進歩していって、
そうですね。そこが難しくてですね、やっぱり人材育成っていうのがそれに伴わないといけないんですよね。
はい。
はい。それを担う人たちを、特に若い先生方に勉強してもらってですね、もちろん県外に勉強に行くこともありますし、県内でも検査を積んでもらって、
はい、
それを、実施していくと、
うんうん。
で、大事なことはもう一点はですね、
はい、
ただやればいいというわけじゃなくて、安全にっていうところはですね、
はい、
新しい治療ですので、思いがけないですね、経験しないような合併症と言われている、よからぬこともやっぱ起こるんですよね。で、そういうものに対して常にですね、注意をしながら、そういうものが可能な限り起きないような努力というものをですね、やっていく体制というのも、同時に今しっかりと構築しているところであります。
はい。
以前から医療不信の、その根底にはですね、危ないことをやってんじゃないか、みたいな、ことがね、あるんですけれど、そういうことが、起きないようにしっかりとですね、安全に関しては体制を取っているというところになります。
はい。そのためにいろんな状況を想定して考えてらっしゃるっていうことですよね。はい、安全にっていうね。はい、
そうなんです。安全って何が起こるかわからないけど、その中でも起こりそうなことと、本当に起きないけど起こったら困るということがありますので、それぞれアプローチ違うんですよね。ひょっとしたら起こるかもしれないぐらいであればですね、それを経験したお医者さんがいて、それを、看護師さんがいて、それを伝えていったり、みんなで練習すればいいんですけれど、めったに起きないことっていうのは、想像するだけですので、トレーニングができません。
で、
それに関しては、今、琉球大学病院の中というか、横にある沖縄クリニカルシミュレーションセンターで、そこでそういう、めったに起こらないようなこともトレーニングできるということになってますので、これはもちろん大学病院だけじゃなくて、他の病院の先生方も来てですね、いろいろトレーニング。
できるように。
はい、そうですね。新しいダヴィンチとかのですね、練習の機器も入ってますので、
は
い。今までは、機械を触りながらですね、例えば、県外に練習に行ったりとかっていうことだったんですが、今は、シミュレーションセンターの中で、バーチャルリアリティの中でそれを勉強できるようなシステムも、入っているところであります。
それはすごく助かります ね、先生方としてもね。
そうだと思います。はい、
素晴らしい。
はい、あと、救急については、最終的にですね、コロナ対策もでき、通常の救急もできるという形での、設計図も出来上がってですね、まさに今、そこに集中してですね、人材育成、そして、機器の整備というところを行っているところであります。
はい、
で、高度救命救急センター、県内に、複数ありますけれど、琉大病院もですね、その仲間を入りをしつつですね、最新の設備を入れることでですね、さらに、今はそこまで救急は患者さんが多くはないんですけれど、今後は積極的に取り入れるということで、新しくおられた救急部の教授もとても張り切っておりますので、そういう面ではですね、今後も進めていきたいなと思っております。
はい、 ありがとうございます。はい、ね、どんどんどんどん。
そうですね。はい。
新しいことも、ね、はい、いろんなことが出て、できるようになってくるっていうのはね、まあ、すごく。はい、素晴らしいですね。はい。
石の養成の部分もですね、先ほどちょっとご説明しましたけど、沖縄クリニカルシミュレーションセンターを中心に様々なこともやってますし、はい、今は看護師さんのトレーニングというところも随分力入ってきてて、医師と看護師、
はい、
医療職が共同してやっていくというふうなスタイルも、うんうん、病院、大学病院の中では、はい、非常に重要な課題として取り組んでいます。
はい、
で、最後に去年、宜野湾市と一緒に健康都市づくりをしようということをお話ししましたけど、はい、これ実は本格的にですね、今宜野湾市と定期的に、
はい、
まあ、会合をしながら、はい、今沖縄宜野湾市のですね、健康状況の分析をしてます。はい、分析をさせていただいた上でですね、はい、有効な対策をどうやって練っていくかという、今その組織づくりですね。ただこうしてください、ああしてくださいだけじゃ、まあ市民の方もその気にならないでしょうから、それをその気になっていただくような仕組みづくりが、はい、まさにスタートするところになっています。で、さらにこの病院の内部、それから病院の外はですね、ウォーカブルな街っていうふうに言って、あんまり暑くないようになるべく木陰を作りながらですね、ウォーキングしやすいような、
はい、
そしてウォーキングした時にですね、どれくらい自分が運動したかが分かるような街並み、または公園整備というのを宜野湾市にしていただくような方向で今進めております。
ああ、なるほど、はい、そうですね、自分が普通普段歩くところで何キロ歩いたとか、うん、そうですね、そういった状況が分かれば、はい、
そうなんですね、
少し健康には、は
い、定期的なベンチとかも作ったり、ちょっとこう休んだりするところ も作っていくことで、県民が歩きやすく、
はい、
県民というか宜野湾市民の方、はいはい、もちろん宜野湾市外から来ていただいても結構なんですけど、そういう形を目指して、一緒に今宜野湾市と考えさせていただいているところです。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ宜野湾市もこう今からどんどん変わっていくわけですね、きっと。はい、
そうですね、
はいはい、そしてですね、今移転にあたってのねお話とか、去年からの進捗状況というのをお話ししていただきましたけれども、皆様ずっと気になっていると思います。新型コロナウイルス。もうすぐなくなるかと思いきや、もう2年近くずっとこういう状況が続いていて、どんどんね、変異株とかが出てきて大変だったんですけど、先生方の方もとても大変だったと思いますけれども、このね、コロナの状況と、あと今後どういうふうになっていきそうかというお話も伺えたらなと思っておりますが。
はい、はい、ありがとうございます。まずは、琉大病院、琉球大学病院、2年間もうほとんどですね、病院の中で横の感染っていうのが全くなかったんですけど、
そうなんですね、
はい、ただ今年になって8月9月とパラパラっと出ましてですね、それでちょっと病院機能を落としてて、はいはい、本格的に戻ったところで、また10月に入りまして全力でですね、
はい、
君のために健康を守るために頑張っていきたいと思ってます。しばしご迷惑かけたことをお詫び申し上げたいと思います。さてですね、コロナウイルス収録している時点で、
はい、
大変減っていると。
そうなんですよね、
ということで、
はい、
皆さんですね、なんで減ったんだろうっていう声の方がむしろ多いのかななんて思ってますし、
そうなんですよね、
はい、正直ですね、私もなんで減ったんだろうというふうに、はい、パッとやっぱり思います、
うん、
しかし、なぜ減ったのかっていうような要因はですね、いくつか考えられます。もちろん、はい、一つではないと思います。これ複合的ないろんな、これまで皆さん、県民を含めてですね、行政、医療者が、頑張って来られたことの積み重ねが、こういう結果になってるんじゃないかなというふうには思います。
はい、
もちろん日本全体で減ってますので、日本全国、やっぱりそういう傾向があるのかなと思います。
はい、
で、一つの大きな要因はやっぱワクチンかなと思います。で、ワクチンを打つことでですね、自分がかからないだけじゃなくて他人に移さないと。100% 移さないわけじゃなくし、100% 移らないわけじゃないんですけれども、
はい、
その確率が下がりますので、
はい、
積み重ねによってですね、やっぱり移りにくい環境が、広がりにくい環境ができてきていると。で、もう一つは皆さん、それなりに注意をするようになったと。これはさすがに、危ないかな、みたいなところをですね、皆さん認識として持たれるようになったのかなと思います。
はい、
で、最初の1年はですね、アルファ株が出たりとかですね、 うん、ベータ、デルタとかいろいろですね、はい、ウイルスの特色が変わってきたので、まあ、テレビとか、ワイドショーとか見られたらわかると思うんですけど、新しい変異株はこれまでとものとは全く違いますっていうぐらいな発言があってたと思うんですけど、
そうですね。
まあ、その通りですね、症状も微妙に、経過も違ってますし、うん、対策自身もですね、やっぱちょっと違ったんですね。はい、結果的にやっぱ違ってたんですね。
はい、
で、まあ、初期はそうやってどんどん変異株が出てくることで、後追いで対策が、出てきてたんですけれど、はい、もう今、デルタ株になって、もう随分経ちますので、うんうん、そういう意味で言えば、このデルタ株の対策っていうのは、一貫して、うん、このところ引き続き行われていると。
はい、
確かに第5波で大きな感染者数を出しましたけれど、はい、それに対する対策はもう十分皆さん共通理解ができてきたのかなと思ってて、うんうん、一つ一つやっぱり市民そして県民が、まあ、そして国民日本国民がですね、はい、そのちょっとした注意をするようになった積み重ねで、うん、先ほどのワクチン等々と合わさってですね、うんうん、感染が減ってるかなというのが正直な私の今の解釈になります。あくまでも、はい、私の解釈ですので、その他の可能性とかいうのもあるんですけど、
はい、
まあ、まあ、そういうことから言うとですね、沖縄県民、そして日本国民を褒めてあげたいっていう感じはしますですよね。はい。まあ、もちろんですね、はい、医療者も頑張って、
そうですね。
はい、治療はしてきましたけど、うん、感染しない、させないっていうのは、医療者の力は及ばない部分が結構大きいですのでですね、まあ、そういう面で言えば、はい、みんなと共に歩むということが必要かなと思ってます。うん、で、今後でしょみんな言いますよね。リバウンドって言ってますよね。
はい、そうですね。
はい。あまりリバウンドという言葉は聞きたくないっていうことが皆さんそうだろうと思いますし。
そうですね。
はい。はい、感染ってその方が感染するだけじゃなくて、実は、周りですね。
うん。
濃厚接触者になると、やっぱりずっと自宅で、まあ、閉じこもっていないといけなくなってしまいますので、はい、そういう面からいくと、その患者さん本人じゃなくて、家族とか、会社とか、はい、いろんなところが制限を受けてしまうという問題点がありますので、そうですね。はい、まあ、そういう面からいくとですね、やはり、まあ、感染しないのが、まあ、ベストということにはなるわけであります。で、まあ、今後ですけれど、はい、やはりですね、少しずつは、出てくるだろうなと思ってます。もう、あくまでも私の予想ですけれど、ただ、増えてきたとしても、これまでのようなスピードで急激に増えることは多分ないだろうと。
うん、
はい。
そうなんですね。
はい。それは、やはり、その、移りやすい人の数がどんどん減って、つまりワクチンを打ったりですね、すで、
はい、
に感染されたりとかいう方が、はい、増えているので、急激な増加っていうのは多分ないだろうと。しかし、増えてくるかもしれないので、まあ、県内の、感染状況を見られてですね、
はい、
増え始めたらもう早めに注意と、いうところ、注意強化ですね。
はい、
っていうところは、視聴者の皆さんもですね、
はい、
肝に銘じていただいてたらいいのかななんては思っています。はい、
先生、この今のデルタ株が今、中心だという話で、はいはいはい、もう、これが、インフルエンザ並みになるようなっていう話はないんですか？そういう扱いとか。
はいはい。一つはですね、法律が変わらないといけないということになります。
はい、
で、この、先ほどちょっとお話した家庭や社会の活動が濃厚接触者を活動制限するということが、
はい、
インフルエンザと大きく違うんですね。
そうですね。
で、治ったとしてもこの閉じこもってないといけない状況だとですね、全く同じというふうにはならないかなとは思っております。一方治療が進んできてますので、はい、そういう面からはですね、インフルエンザにだんだん近づいてくるかなと思います。まあ、もちろん一回かかった時の症状、
はい、
それから、まあ、合併症なり死亡率とか、
うん、
そしてあと後遺症というのは、はい、インフルエンザに比べられないぐらいやっぱり重いし大きいし、頻度が、高いではあるんですね。
はい、
まあ、そうはいうものの、なんとか、治療ができる範囲にはなってきてます。
うん、
で、まあ、一番今期待されているのはですね、
はい、
飲み薬ですね。
はい。
この飲み薬が出るとですね、
はい、
非常に早期から治療ができますし、
うん、そうですね、
場合によっては濃厚接触者もこの薬を飲んでいれば、
うんうん、
社会活動をやっていいという時代がすぐにはならないと思いますけど、はいはい、そこまで来るとほぼインフルエンザ並みかなと期待はしています。はい、一方重症者はですね、
はい、
今 今、いくつかの薬、抗体とかですね、はい、ああいうものが出てきたりしてますので、うん、まあ、点滴で入れるわけではあるんですけれど、はい、ウイルスの増加を減らす薬とかですね、点滴で使う薬は、まあ、入院して、まあ、主に使っているもの、そして外来で使えるものってどんどん出てきてますので、はい、これらはですね、やっぱり、重症化を防いだり、重症化した人を治療できたりっていう薬が増えてますので、はい、そういう面から言うとですね、まあ、より、こう、安心できるかな、というふうには思っています。う
ん、はい。
実際、琉球大学病院でですね、亡くなる方ほとんどおられません。
あ、はい、そうなんですね。はい、
入院されて、うん、中等症以上になって入ってこられても、大体治られるような時代になってますので、はい。まあ、そういう面から言ったらですね、まあ、まあ、良いかなと思いますけれど、うん、ただ、一人一人見ると、やっぱり相当辛い思いされてる方もおられるので、
うん、そうですね、
はい。まあ、ならない、こうしたことはないのかなと思ってます。
はい、でもやはり、もう2年のね、皆先生方の蓄積、ね、情報とかっていうのがあってこそ、こう、どんどん変わっていくんだろうなと思っておりますし、また、飲み薬もね、ちょっと期待したいなと思っております。そうですね。はい、先ほどのね、2週間止められるっていうことがなくなれば、うまく皆さんがね、楽しく生活ができるようになるかな、はい、と思いますね。
はい、
ね、はい、ありがとうございます。先生もね、30分の番組なんですけど、いっぱいいっぱいです。
そうですね、
はい、もう一気にお話をいただきました。本当にありがとうございます。
いえいえ、どうもありがとうございます。
はい、もうこれからまた4巡目始まるということで、ずっとこの番組をやっていただきたいという願いも込めまして、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
はい、本日は琉球大学病院長の大谷雄介先生にお越しいただいて、いろんなお話を聞かせていただきました。それでは、またよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。